皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月22日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、形式よりも効果です。今回のオリンパスのこの事件はですね、なんか凄まじい話ですね。ニューヨークタイムズに書いてありましたけど、2000億円が闇社会に流れたってわけですよね。まあ、なんかやっぱり、その日本では報道されませんけども、日本の当局が何調べてるかって話はアメリカにはもう流れてるんでしょうね。アメリカの政府筋には。で、そこからその報道となって、ブーメランでアメリカから日本にやってきたと。まあそういうことだと思いますけども、なんかその、隠した金とですね、その、どこに行ったか分かってる金の間に2000億円ぐらいのなんか、開きが、2000億円以上の開きがあって、2000億円ぐらいが、なんかその闇に流れたんじゃないかって、その、日本の当局は思って捜査してるっていうんですね。で、これについてはイギリスやアメリカの当局も相当関心持ってますから、なんかすごいよね。2000億円もその裏に流す、そんな実力って言いますか、そんなことができたっていうことがですね。まあ、すごいことで、もしそれがそうだったとすればならば、それは日本の企業統治なんか何にも機能してないってことだし、それから、なんですわね、監査法人だとか、金融庁だとか、有価証券取引所をチェックする金融庁だとか、取引所だとか、完全に目が節穴で、日本は実は全くですね、その、依然として裏表混然一体の国だと、昔よりも巧妙にマフィア化してですね、大企業の中に、まあ、取り込まれて生きてるんだと、そういう話になってきますよね。ですからまあ、どういうことになるのかよくわかりませんけども、とにかくその、形ばかりですね、コンプライアンスなどか言っててもですね、これ全然ダメよということが今回はよくわかったんじゃないかなと思うんですね。やはり我々はここでですね、やはり時代を、がもう一つ行き詰まってくるわけですから、本当このことを考えなきゃいけませんよね。私やっぱりね、この20年間ぐらい、特に平成に入ってからの日本の一番悪かったところは、形式さえ整えればいいっていうふうにやったことですよね。例えばその、401K ってありますね、年金のね。これは素晴らしい制度だとかいう人がいるわけですよ。素晴らしいかどうか、実際 401K で運用したと。で、財産がなくなったと。素晴らしいわけないじゃないですかね。とんでもない制度ですよね。その、形式が大事だって言ってるとですね、それやって財産を失って、老後が困ることになっても、それいいことだったんだって強弁しちゃうわけね。とんでもない話ですよね。効果があったのかどうかでしょう。で、それ、庶民がですね、みんな、社員が大損してですね、で、効果なんかあるわけないじゃないですかね。結局その金って、市場に全部入っていっちゃって、で、今世界中大暴落で誰も儲からない状態で。まあ、あえて言えば途中で、手数料を抜き取った連中だけは儲かったと。個人的に儲けたと。いうことだけでしょう。こんなものだから効果ないわけですよね。例えばなんか研修をやると。ね、いろんな研修あるじゃないですか。で、研修やって売り上げ増えたのと。利益出たのと。あるいはなんかその研修受けて元気出たのと。いうことですよね。なんかしょうもない話をですね、散々聞かされてですね。で、結局なんかくたびれただけだと。何の役にも立たんと。しかしなんかその法律で研修って決まってるから受けましたとか。こんなバカな話があるわけないですよね。結局だからね、壮大な無駄をやったわけですよ。その効果があるかないか、儲かったか損したか、元気になったか元気が抜けたか、ここでしょ最大のポイントっていうのは。それ何も考えずにですね、そのくだらないそのコンプライアンスなんとか言ってますからね。結局ですね、企業も人も発展することなくですね、どんどん沈んでいったわけですね。コンプライアンスなんか本当にいい例ですよね。今回のそのオリンパスの件もそうだし、前のその大王製紙の件もそうですが、要するに形いくら整えてですね、ISO をいくつ取得したとか言ったって関係ないわけでしょ。本当にあんたですね、その暴力団とどう付き合うってんのよと。あるいはその、とんでもない経営って止められてんのどうなってんのというその実態が問題なわけでしょ。で、実態を考えるならばですね、その、まあ、ややこしい手続きだけをですね、 朝から晩までやってると、くだらない会議の資料だけを朝から晩まで作ってるってことは全く無意味なんですよね。だからその普通の感覚を持ってれば、こんなバカなことやってもしょうがないからやめようと思うはずなんですけども、やっぱこれなんか時代の雰囲気ってやつですよね。その効果がなくてもですね、書類を積んどかなったら全然ダメだと。このバカな書類を作ってバカな会議をやるためにですね、24時間張り付かなきゃならなかった。そのために注文を逃したと。注文を取ったんだけどですね、書類が一枚揃ってないということは大事件なんだ。だから注文取れなくてもいいからですね、バカな会議の資料24時間かけて作ると。こういうことが正しいこととですね、この20年間されてきた組織がですね、たくさんあったわけね。役所なんかもそうだと思いますけども。こんなことやってらですね、さすがにですね、いろんなポテンシャルを持ってる我が国でありましてもですね、物事が行き詰まるのはですね、当たり前なことであります。で、やっぱ頭悪くなったんだと思うんですよね。これ本当にうまくいくのかいかないかっていうのは、理屈の積み上げじゃなくて全体を見る力でしょ？やっぱこう全体を見て、いいとか悪いとか判断できる人たちっていうのが、今、そのリーダーシップを取る立場にあまりいないことが多いんですよね。やっぱりですね、レベルの低い人たちが、大きな組織は大体リーダーシップ取ってるんですよ。だからそのくだらないことをやっててもですね、安心感があるんですね。それ、本当に賢い人、言ってみれば地頭のいい人たちはですね、くだらないことやってたら不安になると思うんですよね。こんなバカなことを書類積み上げてですね、どうするんだと。こんなことにですね、給料払っててどうするんだと思うと思うんですけども、やっぱりその、地頭の悪い人ほどですね、くだらないこと好きなんですよ。これはもう、仕方がないことですね。しょうがない。だからもう、そういう人たちにリーダーシップ取らせると、どえらいことになるわけですよね。だからそれが今、日本で起きてることだと思うんですね。医療、福祉、介護、年金のこともそうなんですけども、形式を整えてですね、それで本当に効果があるのかどうかっていう観点から見たらですね、もっとやっぱり別のやり方あるんじゃないかと思うんですよね。医療なんかについても医療費がどんどん増えますという話ありますが、まず根本的にですね、医療費をかければ病気は治るのかって話ですよね。で、症状を緩和し、あるいは病気を治すということを考えたときに、本当にこれだけ多額の医療費を払うっていうことが意味あることなんだろうか。なんか他に方法はないんだろうか。要するに今の医療というですね、狭い意味での医療という幅を超えたところで物を考えてシステムを作り直すということが非常に重要だと思うんですね。で、それをやっぱりやらなくなっちゃったでしょ、みんなね。あくまでもなんか法律を盾にとってですね、これは私の芝生、それはあんたの芝生とか言いながらですね、結局なんか自分の狭い殻に閉じこもって、殻の中の形式を整えればね、もう安心と。まあそんなことなんじゃないですかね。でもやっぱりここに来て私は思うんですがね、形式を整えて仕事とみなすと、仕事をしたとみなすという、盗作したものの考え方が、いよいよもうこれでダメになったと思うんですよ。喪失の飛ばしっていうのはね、形式的に利益が出たことにしちゃうってことがそうじゃないですか。これからね、欧米がやってるようなですね、異常な金融緩和っていうのも、基本的には損を飛ばして破綻をですね、先送りしようっていうことですもんね。だから、為替の介入なんかもそうだよね。実態としてですね、ドルがもう動脈切れて大暴落始めてんのにですね、そのドル安の津波をですね、問いたれ止めようかって話で、だからもう介入する前の高値つけちゃったじゃないですかね。そんな風になってくるわけですよね。で、それからまさにこのオリンパスの件はコンプライアンスなんか言ったって何にも聞いてませんでしたよ。これまで書いたね、何万枚何十万枚の書類とかですね、何千時間のこの会議は何だったんですかという話に全部なってくるわけでしょう。だから形式だけ整えてやったところっていうのは全部終わりですよね。だから皆さん考えていただいて、皆さんのこの仕事や生活の中でね、そういう後ろ向きのくだらない形式を整えることだけにですね、費やされている時間、労力がどれだけ大きいかってことですね。それを全部ですね、なんかもっとクリエイティブな方向に向ければですね、全然やっぱり世の中良くなると思いますよ。それってそんな難しいことじゃないんですよね。今日からこれやめと。この法律はやめと。あるいはこのルールは適用しません。ここはその、組織の壁を取り払いますと言えば、それはできるんです。しかしやっぱりですね、不況が激しいとなかなか皆さんしがみつきますから、なかなかそれができない。でもやっぱりこの世界大恐慌ですよ。それはみんなね、流されていきますよ。 政府だってもう何も決まらないわけでしょ。日本も何も決まらない、アメリカも何も決まらない、ヨーロッパも何も決まらない、政治家が何言ったって何にも動かない。だからこれ組織は壊死始めるわけですよ。いよいよもう先送りもできなくて壊死始める。壊死始めてね、おかしくなったら政治家は逃げますからね。そのいよいよ大変なことになった時にいよいよ政治家が出てくるなんて、皆さんね、全くのそれ嘘ですよ。福島見てくださいよ。放射能が飛び散っちゃってですね、どうにもならなくなったら政治家来やしないじゃないよ。ねえ、時々なんかテレビと一緒にやってきてですね、福島の復興なくして日本の復興なしとか言うだけでさ、あ、もうアンチセシウム吸ってね、ストロンチウム吸ってプルトニウム吸って大変な人たちがいるのにさ、出てきやしないでしょ。まあ一生懸命なんか対策打ってますと。要するに私どもは形式を整えてますと。本当にそれでみんなのですね、被爆量減ったんかと、どれだけ減ったんかと、この6月間にどれだけその被爆量を減らしたんかと、そういうこと言わないでしょ。あくまでも形式を整えてございますと、それだけしか言わないでしょ。だからね、いざとなったらね、逃げるんですよ。わかりますか皆さん、政治家っていうのはいざとなったら逃げるのね。それから企業だってそうよ。最近の企業の上の仕方は、いよいよ経営が行き詰まったら、はい、首っつってさ、リストラっつって、あんた来るなっつってさ、これまた逃げるわけ。だからみんなね、最後は誰か助けに来てくれると、スーパーマンが来て、助けに来てくれると思ってるのかもしれませんけども、今のこの時代ですね、まあ火事とかですね、なんかそういうことであれば救助隊も来ますがね、まあ経済や組織のこの災害、ねえ、こういうことにもなったらね、原子力災害なんてなったらね、誰も来やせんのですよ。だからやっぱりね、そうなってくると、本当にその、まあ世の中を救うと申しますか、自分がこれから元気よく生きていくためのこの処方箋っていうのはね、やっぱりその、なんか政治家とかその企業のトップを相手に頼るとかいう選択肢はもう取れないわけね。でもやっぱりさ、普段はさ、このね、形式に整えて、形式が先に来ますから、まあなんかしてくれるだろうという淡い期待をみんな持ってるんでしょうけども、まあなんかあればそうじゃないってことはわかる。だからそうするともうこれいらないって話になってきますよね。だから政治が何も決まらないっていうのは、はっきり言ってこの形式だけ整えている世界に国民がですね、はっきり脳を突き始めてるんですよね。政治家ってのも今はですね、世論の中で浮かぶ、まさに世論の海の中に浮かぶコルクの線だと、これエコノミストかな言ってたことですが、世論の海の中に浮かぶね、コルクの線みたいなものが今の政治家ですから、まあこれに頼ることはできない。そうすると本当に今我々に必要なものは形式じゃないんですよ。どんな風に効果あるかなんですね。実際にどうやったら本当に今日の飯は食えるのか、どうやったらみんな安心できるのか、それを今のこのものすごい状況の中で考えて実際に形にするってことでしょ。そのためにはとにかく形式ではなくて、何が本当に意味あることなのか、どうすればうまくいくのか、それに関する膨大な知識と経験がどうしても必要だということなんです。言ってみればこの15年か20年ぐらいはメジャーな人たちってのは形式ばっかり作ってたわけよね。まあ、とにかく書類作って会議やってなんかですね、朝からインターネットを叩いてですね、パワーポイント作って、まあ、それが仕事と称していた。しかし、マイナーな人たちっていうのは、やはり現場で走り回ってましたよね。だからやっぱりマイナーな人たちのしか持ってないと思いますよ、本当の実力っていうのは。メジャーもですね、15年、20年ね、なんかその形式だけで仕事してましたから、もう中身は完全になくなっちゃったと思うんですよ。役所もそうだよね。公務員倫理法ができてですね、とにかく民間人、特に業界関係者と、あるいは OB と接触できないということになりましたから、もうなんか、ね、形式的なことしかやってないんで、だから役所ももう終わりなんじゃないですか。特に中央の役所ですね。まあ、だから皆さんもですね、とにかく物を考えるときに、まあ、法律だとかですね、規則だとかいう話じゃなくて、本当に効果あんのかと、これをですね、自分でしっかりとですね、腹で見極める実力をね、早く身につけていただきたいと思います。本当に戦争が終わった時もそうですし、江戸時代が終わった時もそうですが、その時代が極まる時っていうのは、今までの形式がどうにもこうにも次の時代を作れなくしてしまうんですよ。戦争中、戦前のね、忌まわしいいろんな軍の組織だとかね、戦争遂行のためのいろんな配給制度だとか、あるいは、その、なんですよね、変な法律が戦前であれば、封建制度のいろんなしがらみですよね。こういうもう時代遅れの形式を毎日毎日ちゃんと整えなければならないもんで、もうどうにもならなくなってくるんですよ。時代の最後っていうのは。ソビエトもそうですよね。だから、 時代を突破する、時代が突破した時って、時っていうのは、そういう形式が全部なくなるわけ。全部実体になってくるわけですよ。戦争終わった後ですね、ケンジさんでしたっけ、東京の。法律を守れないからってですね、配給のものだけ食べてね、栄養失調で死んじゃった人いますけども、まあ、あんまり当時の人も褒めてる様子はあんまないですよね。何やってんだろうなって話でね。だから結局、効果ですよね。生き延びる。生き延びられましたかどうでしたか。あなた今日元気ですか、元気ないですかと。いくら儲かりましたかと。どれだけその未来明るくなりましたかと。書類を何枚書いたかじゃないんですよ。会議やったかじゃないんですよと。出張行ったかじゃないですよと。どれだけあんた未来作りましたかと。これからやっぱりそういう会話がどんどんどんどん出てくる時だと思うんですね。で、ですから、人と人の付き合い方っていうのもですね、やっぱりもう形式って言いますか、誰かが一緒にやれと言ったからやるっていうよりもですね、やっぱりみんな任意の横のつながりになってきますよね。前からよく横型リーダーシップというふうに申しますけれども、要するに形式の中にはめ込まれて、まあ言われた通りの役割を演ずるというようなやり方ではなくてね、それから出入り自由の、まあ、出入り自由の渦を巻くような形で、いろんな人たちが集まって物事ができていくって、そういう形に変わっていくわけですから、やっぱりその効果に対する、その、追求っていうのかな、これやってうまくいくんだろうか、あれやったらどうなんだろうか、それを非常に幅広い見地から考えて行動する、それが一番私は重要じゃないかなと思うんですね。でも、やはり、本当に戦後の日本もそうなんですけども、その戦争の前と後っていうのはある部分はこう連続してるわけですね。江戸時代もそうですね、連続してまして、だからその今までの時代に実力を培った人たちが次を作っていくことは間違いないわけであります。江戸時代でありましたらその武士が全部失業したと。しかしこの明治の国の骨格って言いますか、新しい産業を作っていったその主人公たちはやっぱり武士だったんですね。商人ってのはやっぱり商人ですが、その時の金儲けが中心ですよね。で、農民はやっぱり農民で、やっぱその新しい国づくりやってったのは武士だったと思いますよ。それから戦後の日本もそうですよね。やはり戦前、忌まわしい連中いなくなりましたけども、やはりいろんなところで実力を持った人たちがいたわけですね。軍の中にもいましたしね。だからそういう人たちが、まあ、より集まって戦後の日本を作っていく。だからそれは今も同じなんですよね。ここで全部が切れてしまうわけではなくて、結局今日本でいろんなところで実力を持っている人たちが、まあ集まって、で、組織どうするか、形式どうするか、その時考えて、で、何か作っていくわけですよね。やっぱりとにかく今一番必要なことは、各分野で実力を持った人たち、本当に効果を出せる人たち、効果を出せる人たちをですね、やっぱたくさん集めてくるってことだと思いますよね。学者なんかもですね、その、特にこの戦前から戦後の、激動期の学者っていう話ってのは面白いですよね。経済学者でも何でもですね、なんかその時代の躍動感っていうのは感じますよ。経済を見てるんだなっていう感じが。それはマルクスだとか、それから、あれですよね、ケインズなんかの昔の、書いたものとか、当時の、手紙なんか見てもそうですよね。あ、生きた経済をこの人たちは見てるんだなと。最近の人たちはもう物理学者から始まって、その経済学者でも何でも経済学を語るでしょう。経済学振り返してああでもないこうでもないって言いますよね。だから昔の学者とだいぶ違うね。現実をなんかあまり見ようとしないよね。適当なとこだけさ、つまみ食いしてね、とにかく自分の理論を語ろうとするでしょう。やっぱり違いますよね。世の中って混沌としてるから一つの理論だけで割り切れるわけでもなくて、やっぱりなんか新しいものの考え方、新しいことが出てくる、その人々を勇気づけて、で、後ろからサポートするっていうのが学者の役目ですよね。やっぱりそういう人がこれからどんどん出てくるんじゃないんでしょうかね。まあ本当に来年がですね、私はやっぱりね、一つの転機だと思うんですよ。もう日本政府もね、これ何も決まらないですね。だから何言ったってもう何にもできないし、そのうち今度予算が枯渇してきてですね、機能停止が始まりますよ。そしたらもうこれはね、それこそ昭和平成、生産事業団と日本の政府もですね、そこにぶち込んじゃうしかないと思うんですよ。もう何も決まらないしね、給料払ってるだけになっちゃうんだから。だからどうもなんないじゃないですか。しかもそれも給料払う金もですね、いよいよなくなっちゃったと。そしたらもう生産事業団ですよね。だから生産事業団に突っ込んでですね、今の日本政府ですよ、なんか新しいものを作るしかないですよね。 だからやはりそれをね、今すぐやろうなんてそれは誰もできませんけども、いやそれはこのままほっとけばですね、もうとにかく間違いなくあれ金なくなってですね、何にも決まらなくて内部崩壊していきますよ。で、来年は総選挙ですから、そうなったらますますそれ加速しますよね。で、そうなって初めてやはり形式よりも効果という本来の社会がですね、私は日本に取り戻されるんじゃないかと思うんですね。ここはやはり共え投げですよ。自分だけね、無事に生き残ろうなんて思ったらそれはできない。やっぱ古いものと新しいものは共え投げをしてって、最後どっちがですね、やはり残るのかと。まあ、それぐらいの迫力ある時代だと思いますから、まあ、元気よくやっていきましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。形式よりも効果ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。